御言葉を味わっていきます。旧約聖書ヨシュア記14章8節と24章の15節です。すみません、こちらでもちょっとカメラの調子が悪いのでレコーディングをさせてもらいます。聖書を読みます。ヨシュア記14章8節。私と共に登っていった私の兄弟たちは民の心をくじきました。しかし私は私の神、主に従い通しました。24章15節も読ませていただきます。ヨシュア記24章15節。主に仕えることが不満なら、あの太陽の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいるうちのアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。挑戦と題をつけました御言葉を味わっていきます。14章はですね、カナンの地を占領し、その土地を12部族に公平に、そしてそれぞれ各部族にですね、ふさわしく同時に正しくですね、割り当てていくというその場面を記しています。4節においてはヨセフの子孫がマナセとエフライムに分かれているので、まあ、彼らにも正しく割り当てられているということが記されています。このマナセとエフライムに関してはどうしてこの2部族だけと思いますが、創世記の48章22節をご覧いただきたいと思います。こちらでエジプトでイスラエルであるヤコブが特別に祝福を与えているということがわかります。旧約の94ページ創世記48章の22節です。創世記48章22節21節から読みます。イスラエルはヨセフに言った。私は間もなく死ぬだろう。しかし神はお前たちと共におられ、お前たちを先祖の地に返してくださる。私は兄弟たちではなく、お前に私が剣と弓でアモリ人の手から取ったあのセケムを与えようですね。この直前のところにエフライムとマナセの名がですね、繰り返し出てきております。ヤコブが特別にですね、エジプトの地で生まれた2人を祝福をしています。ですからここヨシュア記でも他の子孫たちとは違って、直接この2つの部族には割り当てられていくわけです。それとは反対にレビ族は祭司の部族として、直接の割り当て地というのはですね、家畜の放牧地以外は割り当てられない。これは各部族の中にレビ族は住んで、まあ、祭司の役目を果たすのだということ。13章の最後33節には、レビにとっては祭司であること、これが神主が彼らの譲りであると、このようにはっきりと記される、その通りなんですね。そして各部族はといいますと、自分たちの割り当て地の中でレビ族の人たちを養うということが命じられているわけです。ここで最初に見ておくべきことがあります。先週もその話をさせていただきましたが、カナンの地は、まあ、そこに住んでいた人たちからイスラエルのためはですね、奪い取ったのではないということです。今日のこの24章の24章と14節のところを見るわけですが、14章の1節のところにはこうあります。イスラエルの子らがカナンの地で譲りとして受け継いだのは次の通りであるですね。ここには譲りとして受け継いだとありました。そして続く2節には、 相続地としてくじで割り当てたですね。で3節になりましても、二部族と半部族にはヨルダンの川向こうにモーセがすでに相続地を与え、レビ人には彼らの間に相続地を与えていなかった。相続地という言葉がここでも二度繰り返されていく。そして五節になりますと、もう一度イスラエルの子らは主がモーセに命じられた通りに行い、その地を相続地として割り当てた、ね、相続地として割り当てたとこう表現されます。まあこれはカナンの地がですね、イスラエルの子らが正しく相続したのだということを強調する言葉です。このカナンの地も誠の所有者は主なる神様であり、その主を信じないでこれまで偶像を崇めてきた人々は裁きを受け、その時が来た。そして主が昔約束をされた通りにアブラハムの子ら子孫に割り当てられた、遺産を相続したという時なわけです。このようにして相続地の割り当てが始まった14章です。そこにカレブが登場します。カレブはユダの部族の人であり、ヨシュアと一緒に40年前このカナンの地を偵察し、このカレブとヨシュアだけが主に信頼をしてカナンの地に住むことができる、相続地を私たちは受け取ることができると報告をしました。あのカレブです。モーセの世代、偵察隊の他の人、その世代の人たちはこのカレブとヨシュアを、この二人を除いて皆主に信頼しなかったので、40年の荒野の旅の中で死んでしまいました。それも私の約束の言葉であり、ご計画が実現しているということです。さてここでカレブはですね、ヨシュアに言葉をかけ願い出ています。今日の箇所のですね、6節からユダ族の人々がギルガルのヨシュアのところにやってきた。その一人ケナズ人のヨフンネの子カレブがヨシュアに言ったですね。ここからずっとこうヨシュアはいろいろ語る、ヨシュアに対してカレブが語るわけですけれども、まあ、あの地を私に相続をさせてください、それはふさわしいことのはずです、まあ、こういう言い方なわけですよね。12節を読んでみますと、カレブは具体的にヘブロンの地、あの山地を自分たちに与えてほしい、それは私たちに与えられるべき土地だと言っているのということがわかります。ですね、ここまで言いますとですね、まあ、今風に言うと、おい、ちょっとずうずうしいんじゃないのってこう言われそうな感じですよね。他のところはこうモーセがですね、また正しく割り当てたという説明が来ているのに、ここに来て急にカレブだけがですね、あの地を私たちに相続させてほしい、ふさわしいはずだですね。でもこれはずうずうしい、あれ欲張りだということでは全くないわけです。カレブは確かにヘブロンの地、あの山地を割り当ててくださいと申し出ています。でもこの願いは主の前に正しいことでした。6節から12節でですね、このカレブが語っていることからそのことを見ておきたいと思います。1つ目、9節、主が40年前の偵察の時に、あなたの足が踏む地は必ず永久にあなたとあなたの子孫の相続地になる、こう約束をしてくださっています。カレブの勝手な欲張りな願いではないんですね。主がすでに約束をしてくださっているのだということ。2つ目に10節と11節、40年主は健康のうちにカレブを生かしてくださり、支えていてくださるのだと。そして今も私は戦うことができると、85歳であるけれどもそれができると確信を持って語っている、約束を信じてこの40年経ったのだという訴えでもあるわけです。3つ目に12節、その土地はですね、ただ豊かでですね、魅力がいっぱい、誰もが欲しがるのをカレブが一番先に私にくださいと言った土地ではないということ。 そこにはアナク人がいます。城壁なら大きな町があります。すなわちエリコの町のように攻めるのに大変な困難のある地なわけです。さらにこの土地こそ40年前12人の偵察隊のうちのあの10人の人たちがそれを目撃し、心が弱くなり、ダメだ、私たちはあの地に入ることができない、エジプトへ帰ろうなどと不信仰の発言をすることにつながっていった強い人々が住む強い町がある地ということです。戦い勝利するのには一番難しい土地ということです。4つ目、8節と9節、彼は繰り返します。主に従い通した。それはすなわち9節と12節で主が約束をしてくださった言葉、与えるというその言葉に従い通すならば実現するのだということをここで告白をしているわけです。まだヘブロンが占領できていないなら最後まで主に従い戦い譲りの地として受け取らなければならない地だということです。さらに12節は主が共にいてくだされば彼らを追い払うことができるですね。この戦いはもともと主の戦いです。主の言葉に従い通す信仰とできるという、主に期待しているカレブの言葉がここにあります。6つ目に7節、私は自分の心にある通りを彼に報告しましたですね。これはあの偵察隊の時のことを言っています。主の言葉を信じきる信仰が40年前からあり変わらず今もあるということ、心にある通り疑わずつぶやかず主に信頼し主に期待してきたカレブなのだということがここからわかります。このようにカレブは一貫して主を信じ主に期待をしています。カレブはですね、この時85歳になって今もまだ健康で戦えると告白をしています。でもこれはカレブが自分が強いから勝てると言っているわけではありません。強くあれ惜しくあれと主がヨシアに最初にかけられたあの言葉をカレブも受け取り、そのように生きてきたのです。自分が強いからではなく主が約束をしてくださり、その主に自分が従い通してきたのだからヘブロンの地も譲りの地として受け取ることができるという確信です。他の人たちはきっと躊躇するような、相手が強く困難な地に、彼は主の約束だけを握りしめてこれから向かおうということです。信仰とは主を信じること、主の言葉を信じること、そしてそれを続けるということ、さらに最後まで貫き通すということ、それがこのカレブの言葉からわかります。創世記の13章をどうぞご覧ください。18ページです。創世記の13章1節、そこでアブラムはエジプトを出てネゲブに登った。妻と所有するすべてのものとロトも一緒であった。アブラムは家畜と銀と金を非常に豊かに持っていたですね。ここはですね、アブラムがまだアブラムと呼ばれた頃、これまで一緒にこう生活をしてきましたのが甥のロトであります。この甥のロトもアブラムとともにですね、非常に豊かになったので、これからこう別れて住むとき、その場面です。彼らはたくさん家畜をいただきました。主が豊かにしてくださいました。主が祝福してくださり家畜が増えたので、 同じ場所に住んでいると牧草が足りなくなります。ですから2つの家族はこの時離れていかなければならない。その時アブラムが取った行動は私は今日のカレブに通じるのだと考えています。アブラムは豊かな土地、牧草やさまざまなことで有益な土地を選び取ることはしませんでした。自分が年長者であり叔父という立場なのだから私が先に選ぶから残った方にロト行きなさいということではなく、ロトに選ばせてあげます。十節にこうあります。ロトが目を上げてヨルダンの低地全体を見渡す。主がソドムとゴモラを滅ぼされる前であったので、その地はツォアルに至るまで主の園のように、またエジプトの地のようにどこもよく潤っていた、ね、ロトはここにある通りですね、自分の目に良い土地を選びました、ね、アブラムがその後選び取ったのは主が約束をしてくださった土地であり、まあ、未だにまだ自分の所有にはなっていない土地です。しかしその後選び取った後主がアブラムに臨まれます。17節です。立ってこの地を縦と横に歩き回りなさい。私があなたに与えるのだから、ね、主はここでもう一度ですね、アブラムに約束を与えてくださる、確認をしてくださったですね。アブラムの選択が正しいということをですね、主が認めてくださったんです。カレブも足で踏む地はあなたに与えるとの約束を信じています。アブラもカレブも自分の目に良いものではなく、主の言葉に期待をし信頼して実現の日というのを待つことができる人なのです。そしてこのような人こそが主から本当に良いものを受け取り譲りを受け取るのです。あなたも主の言葉を信じて期待して約束の言葉を受け取っていってください。今日はですね、24章も読ませていただきました。結びに向かってヨシアのことももう一度見ておきたいと思います。ヨシア記の24章の15節、もう一度読みます。主に仕えることが不満なら、あの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモル人の神々でも、あなた方が使えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私の家は主に使える、ね、カレブの願いを聞いたヨシアは14章の13節でカレブを祝福してヘブロンを相続地として与えました。まあ、でもこの時はまだヘブロンはカレブが占領しているわけではないんです。主の約束に従ってヨシアもまた主への信仰に立って与えると言いました。そんなヨシアがこの地上での最後の時を迎えるというのがこの24章です。そしてイスラエルの民に向かって最後の説教をします。残念ながらイスラエルの民はヨシアの死後はすぐに主に背き好き勝手に振る舞うだろうと、ヨシアはそう分かっています。それがこの15節で言うならば、あなた方の思うままに使えればよいという言葉に表されています。きっとまたあなた方は何かあると主に不平を言いつぶやき、自分に好き勝手を神々を作り出し使えるに違いないと、思うままに使えればいい。民はこの時、いいえ主に使えますと答えるんですが、ヨシアは19節で、あなた方は主に使えることはできないと、こうはっきりとですね、民が主に背くということを示します。民はそれでもここでは主に使えますと答えて、まあ、ヨシアとですね、契約を結ぶわけです。で、現在私たちは聖書を読むことができます。この続く旧約聖書の史実記を読むと、この民がすぐに主を裏切り背いたということを知っています。ヨシアが語った通りなのです。 今日私たちがですね、このカレブと合わせてヨシアの言葉を読み学びたいのは15節のこの言葉です。私と私の家、主に仕える。ヨシアはこう言いました。仕えました。最後のメッセージです。惜別メッセージ。今日まで仕えてきました。私はこれまで十分に仕えましたという言葉ではないんです。もちろんそれは後悔ということでもありません。まだまだと思っています。まだやり残したことがあるのです。まだそういう言葉でもありません。主のしもべとして仕えてきました。今日も仕えています。これからも仕えていきますという信仰の告白です。獲得すべき地が残されています。挑戦して受け取るべき譲りの地があるので仕えていきます。まだ受け取っていない祝福を必ず受け取る、その確信とそこに向かって私は挑戦しますという言葉なんです。カレブは85歳でした。でもこれから一番難しい地、多分他の部族は避けたいと思っているような、そんなヘブロンに挑戦をします。自ら挑戦をします。しかし私は獲得するでしょう、そう信仰の告白をしたように、ヨシアもまた信仰の告白と期待をこの時口にしているのです。それはカレブの言葉を借りるならば14章の7節、私は自分の心にある通りに彼に報告をしました。まだ受け取ってはいませんけれど、受け取ったものとして確信をし、これからそれがどのような形で実現するのかを楽しみに期待をして、心の内には恐れやおののきではなく期待している、そんな心の通りを告白し、あの40年前はモーセに報告をしたと。新約聖書のヘブル人への手紙の言葉を借りるならばこうなるでしょう。ヘブル人への手紙11章26節、それは与えられる報いから目を離さなかった。従い通した。これはカレブの信仰を一言で表す言葉です。私は使える。これが主からですね、主のしもべヨシアとそう呼んでいただいたヨシアの信仰を一言で表す言葉です。従い通して、私は使える。この二人の信仰者は主の言葉に信頼をし、主が約束を与え、それを果たしてくださることを確信して、どのような素晴らしい信仰、祝福があるのか期待をして、人生の後半、人生の最後の時を迎える時まで信仰による挑戦をし続けた人です。今の私たちにもさまざまな課題が突きつけられていると思います。実際にこうして集まることが難しい状況があったり、イエス様があのイスラエルの地で当時の人々から罪人と呼ばれるような人たちとも共に食卓を囲んだように、私たちが共に集まり愛さんの時を持つということが難しい、そんな状況が今もあります。私たちがこの何十年、百年、いえ宗教改革以降当たり前だと思っていた礼拝の形とか愛さんが簡単にはできないことがあります。もしかすると来年もまた違う課題が私たちの礼拝に愛さんに突きつけられるかもしれません。しかしその時私たちは何を大切にし、何に期待をし、どう取り組んでいくのか。信仰による挑戦は主に期待する人には困難ではなく恵みと祝福に目を留めさせてくれた。困難の時にもあの難しい地、いまだに獲得をしていないヘブロンの産地に挑戦させてくださいと カレブが言ったように、私たちは主に祈り求めることができるはずです。カレブに、そしてヨシュアに習って、信仰による挑戦をし続ける人になっていきましょう。お祈りをさせていただきます。アブラハムの神、天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。今日も私たちを導き、恵みを注いでくださっていることを感謝します。アブラハムは行く先も知らないまま、あなたの言葉に信頼して足を進めました。あなたはそのアブラハムの信仰を受け取ってくださいました。彼は高齢になってもなお挑戦できます。主が与えてくださるのだから、それはこの40年変わっていませんと告白し、その通りに向かいました。ヨシュアはまた、昨日も使え、今日も使え、明日も使えるのです。使い続ける、信じ切る、信じ通すと、そんな告白をして最後の時まであなたに使いました。私たちがあなたを見つけ出したのではなく、あなたが私たちを見つけ選び出してくださいました。こんな小さな私を見つけ出して、あなたの子としてくださり、弟子へと招いてくださいました。その恵みを感謝します。私たちが住むこの世界になお困難があります。小さな課題もあり、大きな課題もあり、次々と私たちが想像できないことが起きます。しかし恐れたりおののくのではなく、あなたの言葉に期待をし、信頼をし、強く、大きく挑戦するものとなりたいと心から願っています。祈りつつ、あなたに賛美しつつ、歩むことができる一週間をどうぞ導いてください。なお弱い私たちですから、聖霊様が私たち一人一人のうちに臨んでください。また私たちの真ん中にいてください。私たちを強く導いてください。この祈りを私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお祈りします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。